今日も元気に始まりました。超ラジサウンドクルーの足立です。
同じく秋です。
はい、いよいよね、2019年も残すところ、あと2週間と、
はい、
少しと
ね、
ここから慌ただしいですよね。
本当早いですね、あっという間。
今年サンタ見てないんだよね。見た？
見てない。街にねまだ出かけてないんで街中にはいるんじゃない？
いやでも駅前とかに いそうだけど。
あ、そうですか。
だんだんクリスマスブームって僕も AI 年やからもう接点がないからかな。
あ、そうそうそう、 ね、ね、
ケーキ買おうとも思わないし。
そうですね、
でもこっからさ、冬がこの間ほら秋田
ね、
方が写真貼っていただいてたけど、
はい、
日記の方にもう雪降ってますな、積もってる。
すごい雪景色でね、やっぱり東北の方は早いですね。
早いなやっぱりね。
ね、冬が早くて長い。
そうやね。
大変ですけどね。
ここから桜が咲き出すまで長いんだ。
ね。なんかもう冬眠したいですよね。そうね、冬はね。
ねえねえ、まあなんとかインフルエンザにもならずにね、
はい、
元気にこの春を迎えたいわけでございますが。
そうですね、
この間1ヶ月ぐらい前に秋さんに紹介してもらった例の蜂蜜ね、
はいはい、
マヌカハニー、
マヌカハニー ね、
僕初めて聞いたんだけど、あれ1個試しに買ってみたら、
はい、
あれね実にいいみたいで、僕はもうほんま敏感に風邪ひくんですけど
そうです ね、だって、ね、
そうそう、誰よりも早く風邪ひく
キーパーですからね。
そうそうなんですよ、こんな顔してね。でね、毎朝マヌカハニーをこう小さじ1杯、
はい、
こうペロッと舐めてね、クマのプーさんのようにですね、するとね、あれから全く風邪ひいてないし、
よかった。
喉にちょっと違和感感じてても、あれペロッと舐めておくと、いつの間にか消えてるんですね、痛みが。
そうですよね、
そうでさ、やっぱりしみじみ今日さっきアマゾンのレビューを読み返して見てたんだけど、
はい、
これすごいね。
ね、
2年間風邪ひいてないとか、
はい、
なんか胃腸の調子がすごく悪かったのに、劇的に良くなったとか、これ蜂蜜なのに、なんか万能薬のように。
そうですね、
効果を実感されてる人はすごいなと
ね、あれだけね絶賛のレビューが多いのも珍しいですよね。
ね、たかが蜂蜜なのにと思ったんだけど、
でも
抗菌作用っていうのかな、
抗菌作用とかね、殺菌効果が高いんで。
高いみたいですね、
だから自然の薬っていうんですか、ナチュラルメディスン、みたいな ね、
マヌカって聞き慣れないけどニュージーランドの花みたいで。
あ、そうそう、
そこから取れる蜂蜜で、貴重なのでちょっと値段が高い、お高い、
ちょっとね、高いですけどね。
ただね、この健康維持のためにって考えておけば、自分に合えばよ、
はい、
万人にとは思わないんですけど、やっぱり効果出る人はこれもすごく発揮してるようなので、一回ね、体調いまいちだとか風邪ひきやすいんだとかいう人はね、これから本格的に冬がやってくるんでね、
はい、
ぜひこのマヌカハニー、アマゾンでね、ぜひこう検索してみていただいて、まずはレビューを見ていただいてね。
そうですね、あと iHerb っていうね、海外の個人サイトを利用するとね、結構安く買えますし、
安いんだ iHerb ね、
やっぱりまたね、猫ちゃんペットの、なんていうんですか、口内炎とかね、歯肉炎とかにもすごく効くみたいなんで。
ペットがこれ舐めるかね。
お鼻にね、猫ちゃんのお鼻とかに、
あーそっか、
つけちゃうと、それをペロッと舐めて
しまうんで、反応としてね。
そうなのすごい良くなるみたいですから、人間とペットの両方の健康維持にね。
なるほど。
やっぱり病院代よりは安上がりだと思いますし。
そうやね、これで治ればね。
そうそう、自然の薬っていうふうに考えるとお得じゃ、なんじゃないでしょうかね。
味は好き好きあると思うけど、僕は大好きな味だったんで。
結構あっさりしてますね。そんなくどくないっていうか。
全然大丈夫。
ね、うん、美味しいですよね。
そうそうそう、だからまあ一回お試しでね、え、試して、まあどうだろう、250g、
はい、まずね、そこからね、
ね、2,000〜3,000円だと思いますんでね、
うんうん、
まずはそこから試してみてください。
はい、
はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、先月開催しましたあの第3回サークルアップ、
はい
はい、この中でですね、自己超越ゲームの最重要ポイントとは何なのかと、
はい、
うん、そんなお話をさせていただいたんですけども、まあこのサークルアップの動画っていうのは交流会なんで、
うんうんうん、
あの期間限定、
はい、
うん、翌月末に削除しますっていう動画なんで、
はい、
念のためにこちらのラジオでも、
うんうん、
ちょっとお話し しとこうかなと。
そうですね、
うん、
あのサークルアップもね、セミナー並みにね、内容が、ね、あのね、充実して見応えがありますからぜひね、お見逃しなくね。
そうです ね、 ね、毎月やってますし、ちょっとね、はい、交流会っぽくなく僕のセミナーっぽくなってきたんで、ね、
ちょっとプチセミナー、
ね、うん、次回からちょっとね、交流会、交流を重視しようとは思っていますけども、
うんうん、それはいいかなって
気楽にね、お付き合いください。そうそう、でね、まず今日はあの禅の話から入っていきたいと思うんですけども、
はい、禅ですか、
禅道でですね、
うん、
真剣に座禅をしている修行僧がおりまして、
うん、
そこにつかつかと老子がやってきてね、
うん、
この僧に声をかけたんですね、
はい、
おい、お前は一体何のために座禅をやっておるのか、
うん
うん、そうするとこの修行僧は今更何よって感じでね、
うんうん、
もちろん悟りを開くためですよと答えたんですね、
はい、
うん、すると老子は彼にこう言います、うん、ほう、瓦を磨くと鏡になるのか。修行僧は何のこっちゃっていう感じでね、
うんうん、
何言ってんだこのおっさんっていう感じでしょうか、
うんうん、
瓦は
専門道ですよね、まさにね、
そうそう、うん、でも瓦はいくら磨いたとしても、
うん、
瓦は瓦のままですよと、
うん
うん、まあ言うんですね、
うんうん、
するとそこでバシッとされるわけですよ、
うん
うん、でここでね、修行僧は、あ、自分は瓦をゴシゴシ磨いていたんだっていうことにね、
うんうん
うん、この喝で気づくんですね、
うん
うん、鏡になれ鏡になれって一生懸命自我が頑張っていたんだと、
はいはい、
うん、それで座禅というものをやってたんだと、
うん、
いうことにここで喝でこうポッと気づくわけね、
うん
うん、ですからこのご老子がお伝えしたかったのはこの僧に、うん、全てがそのまま悟りだということですよ、
うん、そうですね、
うん、だから何かやって手に入れるもんじゃないんだぞと、
うんうん
うん、なのに人間はなぜそう感じることができないのか、
うん、
これね、あの自我の基本のパターンなんですけども、
はい、
何かを頂戴するためには
うん、
手に入れるためには、
うん
うん、行動しなければいけないという、
うん、
この人間業界の基本パターンがあるじゃないですか。
そうですね、もう完全にもう自動的にね、
そうでしょ、
そうなっちゃう癖みたいなもんですよ ね、
普通考えたら例えば算数のテストで100点取るには、
うん、
勉強しなきゃいけない、
うんうんうん、
何も勉強知らないのに100点取れないと、
うんうんうん、
だから頑張って勉強しよう、
はいはい、
ね、何でもそうですね、出世するには一生懸命仕事しなきゃ
いけない、うんうん、
だから、努力が必要だっていうことですよね、
はい、
うん、だからどうしてもこうなってしまうと、
うんうん
うん、でもね、自我が主役のドラマの中では、
うん、
今というのはより良い未来のためにある、
はい、
これが常識、
うん、その通りですね、常識ですね、当たり前、
うん、そうそう、今は未来のためにある、うん、だからね、座禅をして悟りを開こうなんて、うん、トンチンカンをやってしまうと、
そうですね、人間業界の延長でねやっちゃいますよね。
そうで、まあそのことに、まあ、老子をわざと気づかせるためにこの瓦を磨くと鏡になるのかという問いをぶつけたってことですよね、
う はい、
うん、ですからこの世界っていうのはどの瞬間も鏡なんですけども、
うん
うん、まさかこれが鏡だと思えないほど曇りに曇っている、
うん、曇ってますね、
うん、だから見てるんだけど見えてないんですね、
全然見えてない、
そうだからこの曇りを作り出しているのが自我であり思考であると、
うん、
うん、だからね完全に思考と同化してる人っていうのは、
うんうん、
思考が何たるかは分からないんですよ。
そうですね、もう絶対分からないですね、
麻痺しちゃってるのね、もう、
うん、完全に麻痺してます、
うん、起きてる間はずっと思考と抱き合っていて、
うんうん、
一切この隙間が開いてない、
うんうん、隙間がないね、
うん、ですから本を読んだりネットでフェイスブックやブログを見たりね、
うんうん、
とにかくこの思考を喜ばすことに余念がないと、
うん、そうですね、
うん、くれくれくれくれ言う思考と一緒にこう行動してるわけですよね。
そうですね、全く思考と離れる暇がないですよね。
そう、常に考えてるわけですね、うんうん、だからそもそも人間というのは人間になる、なる以前の自分なんていうものには全く興味がないと
本当にね、
そうそうそう、
いろんなことなんだけど全然興味ないですよね。
そういうことなんですよ、だからね、自我は変わりたいのではなくて、
うん、
高級な自分になりたがる、
うんうんうん、
うん、高級な、ね、
何者かにね、特別な自分にね、
そう、上へ上へ、だから次元上昇なんて言葉が出てくるわけですよ、
はい、そうですね、うん、高次元へ、高次元へ、
自分が上に上がれば見下ろすことができるじゃないかと、
うんうん、
これがたまらなく気持ちいいわけですよね。
そうですね、最高でしょうね、うん、そうなったら、
そう、だから上がろうとする、
うんうん、
だから自我イコール思考ですから、
うん、
これよく何回も言ってますけど、
うんうん
うん、考えていない時間は自我はどうにも落ち着かないわけですよ、
うん、
考えていないとね、
うん
うん、だって、考えることによって存在するのは自我ですから、
そうそう、う
ん、だからいつもいつも何かを考えている。
そうですよね、これね、うん、前も足立さんがおっしゃってた、あの1分間思考を止める実験ね、
はい、
1分止めてみましょうって言ったって絶対止められないですもんね、うん、もう本当落ち着かない、すぐなんか考えちゃう、
うん、考え続けるんでね、
うんうんうん、
そうなんですよ、だからね、これだと鏡はずっと曇っていくだけで、まあ、どうにも見えてこないと、
はい、
うん、だから仏教には座禅があり、
うん、
この自己超越ゲームには PI とか NN があると、
はい、
うん、で本気でねこのゲームに取り組んでる皆様方に、ぜひ覚えておいておきたい、おいていただきたいのが今回のこの糸を手放すと。
糸を手放す、
はい、糸というのは目指しているということです。
うん、
うん、もう慣れきっているんで、
うんうん、
誰も気づかないと思うんですけども、
うん、
人間である限り、
はい、
必ず何かを意図しながら動いてるんですよ。
そうですね、
うん、何かを目指してるわけですよね、
うんうん、
うん、そう、だから人間業界では意図を持って行動していかなければ生きていくことができない。
そうですね、またそれがなんか推奨されてますしね。
そうです、そうです、
何も考えてないとね、うん、ダメだみたいなね。
そうそうそう、だから追求とか探求とかいうのはこの意図をしてるわけですよね、
うんうんうん
うん、なんか目指している。
そう、
でもねこの意図の源泉には必ず分別がある。
うんうん、
たとえそれが、愛とか調和であっても、
うん、
その意図するものがね、
はい、
うん、道徳的な何かであっても、
うん、
素晴らしい称賛される何かであっても、
うん、
その意図っていうのは必ず二元的なんですよ。
そうですね、分別からね
始まって
ますからね。
そうなん
から、
うんうん、でもねそれに惑わされちゃうのね、いいものであると、
うんうんうん、
良いことなんだからいいじゃないかってなるんだけども、これも実は分別心でございまして、
うんうん、
だからね PI や NN をやってる時っていうのはこの意図が邪魔になる
ね、
うん、うん、意図するということは、欲しいものは山の頂上にあるんだと思い込んで登山道を歩いているようなものでございまして、
はい、
うんうん、ですからあえて悟るしかないこの世界で、
うん、
悟りを開こうと意図を持ってるということは、
うん、
永遠にその登山道を歩き続けるということなんですよ。
うん、そうですね、もう不毛ですね、果てしない、
うん、自分でないってもう言い切って、ね、座禅するわけですから。
そうそうそう、今ここにはないですよ、
うん、そうそう、座禅してそれを手に入れようっていうのは、
うんうんうん、
このね微妙なこのことに気づかない、
うん、
うん、だからね、じゃあどうすればいいんだ、 うん、これ簡単な話で、うん、簡単に糸があるかどうかを確認する方法があります。
はい、教えてください。うん、
はい、それは何のためにそれをやっているのかという自分への問いかけ。いいですか。
はい、
うん、何のためにそれをやっているのかという自分への問いかけをやってみてください。
はい、
するとスッと浮かんできます。
うん、
うん、自我はすぐ白状します。
そうですね、うん、はい、絶対何かのためにやってますからね。
そうそうそう。でその意図をしっかりと自覚することによって、うんうん、その意図は気づかれた意図っていうのは少しずつ薄まってくる。
はい、
うん、そして、やがて消えていきます。
うんうん、
ですからね、ゲームを始める前に、この問いかけから入ってみるようにしてください。
あ、これはいいですね。
はい、
うんうん、
じゃあなんとかの NN をやろう、
うん、
それは何のためにやっているのかって問いかけたら、うんうん、その意図っていうのがすっと消えていくんで、
そうですね、
うん、それで入りやすくなります。
うん、はい、
はい、忘れないようにメモしといてください。
メモメモ。
さて、続きましては今週の自己調のコーナーです。
はい、このコーナーは自己超越ゲームにご参加いただいている皆さんの日記やコメントの中からキラッと光る気づきのワードや面白かったお話を私と達さんが好き勝手にピックアップさせていただきます。
はい、それでは僕の自己調からご紹介します。よろしいでしょうか。
はい、
あきさんの日記からの抜粋です。
はい、はい、よろしくお願いします。はい、
散歩の途中神社で足を止め、これをじっと見ていたらこれに見られていた。これっていうのはなんかの木でしたよね。あの写真が貼ってあったけど。
そうですね、はい、う
ん、木を見ていたわけですね。
うん、うん、木にね、黒い実がいっぱいなってたんですよ、
うんうん、ということですね。それがずっと見ていたら、はい、それに見られていたと。
うんうん、
見るものは見られるものである。これブルーベリーに似ているけど何かわからない木の実。今日も楽しい秋散歩でした。
うん、はい、
でね、この秋さんの日記に泉さんがね、
はい、
次のようなコメントを書いてくれていました。見るものは見られるものである。そっか、同時に現れてる。それを意識して周りを見たら見られている。不思議な感覚です、ということですね。
はい、うん、なんかね、
通じてた
ね、気づきがあったみたいで、うん、本当よかったです。嬉しいです。う
ん、だから泉さんのこのそっか同時に現れている、
うんうんうん、
このひらめきが素晴らしいわけでして、
はい、
うん、この二元世界の常識というのは、
うんうん、
私がここに存在して、
うん、
その私が世界を見ている
です ね、
私と世界がこう対立してるというか分かれてるわけですよね。
分かれていますね、はい、
うん、誰もが私と世界は別々にあると思い込んでいる、
うんうんうん、
でもね、それって脳が作った錯覚なんですね、
うんうん、
実際はこの一つの気づきの中に全てが現れている。
はい、
うん、ですから見ている誰かが存在しているわけではない、
うん
うん、見ているのではなくて見るがあるんですね、
うん、その通りですね、
う
ん、
そう、これが、まあ、瞬間的にそういう体験が、まあ、秋散歩の中でやってきて、
はい、
うん、それが見るものは見られるものであるという言葉として書かれたわけだけども、
うんうんうん、そうなんですよ、うん、ただね、これね、うん、日記に書いても通じるかなって思ったんですよ、皆さんに、はいはい、うん、分かってもらえるかなって、うん、全然意味わかんないじゃんみたいなね、
うんうん
うん、感じかなと思ったんですけど、はい、うん、なんか泉さんにね伝わるものがあったみたいで。
そうですね、
うん、よかった
で、
うん、
で今ピンとこない人も、
うんうん、
いずれこれがもうピンときます。
はい、
うん、ですからね、まあちょっとメモだけでもしといてもらったら、
うんうん、
どういうことだ、うん、僕は見てるんだと、うん、僕は花を見てるんだとか、私は、はい、何々を見てるのよって、うん、いう感覚もあるし、うん、その思考はそうやって主張してくるんやけども、うん、その思考とそこに現れているそれも、うん、同じ空間にあるんですね。
そうですね、
うん、同時に現れてる、
うんうん、
泉さんの言ってる通り、うん、それが一瞬の感覚としてやってくる時があります。その時に、あ、うん、これのことだっていうのは分かるんでね、
うんうん、
ぜひちょっと言葉として覚えておいていただければなと思います。
はい、
はい、それでは秋さんの自己調お願いします。
はい、私はロゼッタさんの日記より紹介いたします。散歩が日課なので、その時必ず NN をする。昨日はお天気もよく自然の中だったので気分よくできたが、今日は思考まみれ、自己嫌悪、不安などじゃんじゃん出てくる。全然流せない。その後、それって誰が言ってるのと思考がぽつりと言う。なんか炭酸飲料の栓を抜いた時みたいにシュポッと圧が抜けた。私は思考を流して掴んでいないつもりでがっちり一体化していた。今までずっと思考に思考で答えていたんだね、というようなね、はい、ことが書かれていたんですけど、はい、うんうん、ロゼッタさんもね、散歩が日課みたいで、
はあはあ、
中の ね、 いいね、うんうん、気づきなんですけど、散歩っていいんですよね。なんかいろんなことに自然と気づけますから、
はい、いいね、
うんうん、はい、それでですね、
はいはい、
最後の一文ですね、
うん、
今までずっと思考に思考で答えていたんだねって、
うん
うん、
これはどういうことでしょうか。
思考しているだけなんだっていうことに気づかれたようで、うん、あ、これは本当に良かったなと思いました。あの、なかなか気づけないですからね。本当、理屈ではあの理解していても自覚するっていうのが本当に難しくて、
うん、
すぐ思考と同化してしまいますから、あの本編のね、お話にもあったようにね、
はいはい、
うんうん、思考との同化っていうね、うん、もうこれは癖になってるし、見破るのが本当にね、難しいので、
うんうん、
でもこの PI と NN の実践をね、毎日続けていると、
はい、
ふとした時に腑に落ちてきますので、
そうだ
よね、皆さんもね、焦らずに続けていってくださいね、うん、というようなことです。
そうですね。
はい、
うん、全然流せないって、流そうと、まあ、思考を流そうとするわけなんだけども、
うんうん、
そんなことできないわけでね。
うんうんうん、
あ、そう、流そうとしていたっていうことに気づく、
うん、
うん、でもう思考流してたつもりだけど、実は流そうと頑張ってたんだってことに気づくと、
そうそうそう、うん、それも思考だったってね、
そうそうそう、うん、だから、ね、思考って二重三重のトリックを仕掛けてくるんで、そこに気づき出すと、さっき言った意図に気づく、
うんうんうんうん、
ということができると、その分エネルギーがどんどん落ちていきます。
はい、
はい、皆さんで実践してみてください。今週の知らんで真っ赤。体験はすべて真実だ。幻想は体験している自分が存在するということである。はい、ということなんですけども、はい、まあ難しいんですけどね、
うん、
何が本当で何が嘘なのかと、まあ、人間こう考えるんですけども、
はい、
考えれば考えるほどこの泥沼に落ちていくというか、
うん、
訳が分からなくなる、
はい、
ようにこの二元世界は仕組まれている。
うん、全くもう通りですね、
う
ん、
そう、普通考えて理解しようとするんだけども、
うんうん、
これで二元世界にはまっていくように実は仕組まれているんですね。
本当ややこしいですよね、
うん、そう、よくできてるわけですよ、うんうん、要は、う
ん、よくできている、
そうそう、だからね、簡単にはこの観念世界から脱出できないように、う
ん、はい、
うん、あっちこっちにこの落とし穴が仕掛けられていると、
うん、トリックがね、
そうそう、でね、うん、まあ、あの明日のオンラインセミナーありますけども、うんうん、まあ、手品の仕組みというかね、 種明かしをできるだけ分かりやすくやっていきたいと、
はい、うん、楽しみですね、
はい、で、まあ、実際に自己超越が起こって、
うん、
まあ、世界がでんぐり返ると、
うん、
先ほど言いました体験はあるが、
はい、
体験者はいない、
はい、
うん、ということがはっきり分かります。
そうですね、はっきり分かりますね、
うん、そう、でもね、うん、この普通なんですけど自我的にはね、ここはまあ言うたらちょっと怖いんですよ、うん、
あ、
うん、だって今更お前は存在してないよなんて言われても、
うん、
もうふざけんじゃないよと、うん、そんな恐ろしいじゃないかと、
うんうん
うん、まあこの可燃世界に慣れきってて、さっき言いましたように高級な自分になりたがってるわけですから、自我って。
そうですね、
うんうん、本当のことを知りたいわけじゃないんでね、
うんうんうん
うん、僕はだけどこれが大歓迎でね、
ね、大歓迎ですよね、
うん、大歓迎大歓迎だって、うんうんうん、今気づきの中に体験が現れているんだ、
はい、
以上おしまい、
ね、
こんなさっぱりしたもんないでしょ
さっぱりすっきり、もうほんとシンプル、
そう
シンプル、
そうで、全てこれで分かっちゃうわけですから、
ね、
うんうん、だから、何がね一体どうなってるのかを決着つけてですね、
うんうん
うん、早くすっきりとした人生にしたいっていう方は、
はい、
この自己超越ゲームがもうバッチリ合ってると思いますので、
はい、
はい、大いに楽しんでいただけることと思います。はい、本日はこの辺で、それではまた来週土曜日にお会いいたしましょう。お相手は超ラジの足立と
秋でした。
それではどうぞ
良い休日を。